今日はいつもより少し大勢の方と共に礼拝を捧げています。いつも木曜日にこの場所でゴスペルの練習をしていらっしゃるソウルエクスプレッションのメンバーの皆様が何人か礼拝に出席してくださっています。心から歓迎したいと思います。また皆さんそれぞれの場所で1週間過ごされてきた、そのことを思いながら聖書を読んで共に祈るひとときを持ちたいと思っています。早速ですけれども15章の1節から聖書を読んでみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。ここで言われている私っていうのはイエス様のことです。そして当然私の父っていうのはイエス様のお父様ということなので神様のことを意味しています。つまりイエス様がブドウの木であり、信仰を求める者、私たちもその一人ですけれども、私たちがブドウの枝であり、そして神様がブドウの木の手入れをしてくださる農夫なんだということが語られています。そう思ってもう一回二節の言葉を見てほしいんですけど、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさるって言うんですね。単にブドウ栽培のお話をしているわけではないわけです。イエス様につながっている枝、神様が手入れをするんですけれど、どういうふうに手入れをするかっていうと、実を結ばない枝は全部取り除くっていうんですね。私たちは取り除かれてしまうんだろうか。一方実を結ぶ者は皆もっと豊かな実を結ぶようになるっていうんですね。それが神様の手入れの仕方なんだって言っています。で、一見すると不公平なように感じないでしょうか。実を結ぶ者はさらに豊かな実を結ぶようになって、実を結ばない者は実を結ぶようにしてもらえるんじゃなくて取り除かれるって言うんですよね。だんだんだんだん差が開いていくように思います。不公平に感じないでしょうか。でもですね、聖書の世界は公平とか不公平ということが言いたいんじゃなくて、神様と私たちの関係を言っているわけですけれど、今私たちが読んでいるこの聖書の箇所は本当のことを言っているなと思うんですね。日常生活の経験に照らしてまず考えてみたいと思うんですけれど、人によってそれぞれ歌が得意な人もいれば走るのが速い人もいれば、いろんな得意なことは違うと思いますけれど、例えば子供の頃から料理を作るのに親しんできた人がいらっしゃるかもしれません。最初はただ家でお母さんの作る料理のお手伝いをしていたら褒められて、その褒められることだけが嬉しかったかもしれません。最初は単純なことしかしないですよね。野菜の皮を剥いたり、その剥いた皮を捨てたりとか、そういうところから始まっていきます。でもだんだん任される仕事の内容が増えていくわけですよね。ただ切るだけじゃなくって、今度火を使ったりするわけですね。茹でたり炒めたり。最後には味付けまでも任されるかもしれません。何が言いたいかというと、私たち人間は他の人から信頼されて任されると粋に感じると思うんですよね。初めはやらされていただけかもしれませんけれど、だんだん気がつけば自分から進んでやっている、気がつけばその料理を作るということが好きになっている、そういうことはないでしょうか。そうなってくると自分からいろいろ考えて今度は工夫を凝らし始めると思うんですね。料理の場合だったら この味とこの味を合わせたらどうなるんだろう、この食材とあの食材を合わせたらどうなるんだろう、自分で工夫をします。自分で考えてイメージして、さらにそれが実際に食べて美味しければ満足度はさらに高くなると思います。ただ買ったものを、あるいは誰かから与えられたものを食べていた時には味わえない、そういう一段と深い満足感を感じるようになるんだと思うんですよね。これが私たちの日常的な経験ですけれど、聖書で言われていることも同じようなことではないかと考えるわけです。つまり、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる、しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。実を結ぶ者はさらに豊かな実を結ぶようになるっていうのは、信仰の世界においても本当のことだなと思うんですね。神様っていう目に見えない存在を信じるっていうことは簡単なことではないわけです。特に私たちの生きている世界は素晴らしいこと、美しいこと、本当のことだけで成り立ってはいない、そういう世界、そういう世界において神という良き意志、それを信じようとするわけですね。何の保証もないのに。不条理とか葛藤っていうものは生きているとつきまといます。それでも神様を信じて生きていこうとするっていうのは一つの決断なんですね。誰かが証明してくれた内容、それをオウムのように繰り返していればいいっていうことではなくって、自分で決めなければいけない。信仰っていうのは生き方であり決断することだと思います。だからこそ常に自分から探し求めなければいけない。この世界において神様の御心を探し求めて生きていきたいと思うこと、そしてできるならば私たちも神様の御心の一部として用いられながら生きていきたい、そういうふうに願うことが信仰的な生き方だと思います。何か確実に決まっているもの、結果が明らかなものを私たちが繰り返すのではなく、まるで細い糸を切らないように切らないように少しずつゆっくり手繰り寄せるような、そんな作業かもしれません。力を入れすぎたら壊れてしまうような、そんなものをそっと手のひらの上に乗せるような作業かもしれません。神様の御心っていうのは人の目にはなかなか見ることができません。ですから、だからこそ私たちは耳を澄ましてその存在を聞こうとしなければいけないし、自分の体で感じようとしなければいけない。そうしなければ感じることができないものだと思います。でもそのようにして少しずつ神の働きを感じ取る力が私たち一人一人の中に育まれていくのだと思っています。繰り返しになりますけれども、でも信じるっていうことは確実な最終的な保証っていうものは何にもありません。それでも私たちが信仰とともに生きていきたいと思うならば、少しずつ私たちは目に見えないものを見ようとし、聞こえないものを聞こうとする、そういう生き方を選んでいくんだと思います。もう少し分かりやすく言えば、人にはそして私自身には限りがあるんだと、限界があるんだということを受け入れることだと思います。だからこそ私の理解力、私の力、私の能力を超えたところで働かれるであろう神様の働きの前に頭を垂れて謙虚になっていく、その繰り返し、そのことによって私たちの目が少しずつ見えない神様の働きに対して開かれていくんだろうと思っています。今日の聖書箇所から受け取りたいメッセージはただ一つのことなんですね。それは今日の説教題にもしましたけれども、つながり続ける、つながり続けるっていうことです。私たちがイエス様につながり続けるっていうこと、それが今日皆様とご一緒にこの聖書の箇所から受け取りたいメッセージなんですね。イエス・キリストの福音に、神様の御心につながり続けるんですね。一回つながったら終わりじゃない、何回も何回も、今日も明日も明後日もずっと死ぬまでつながり続けていくっていうこと。 私たちがそうやってつながり続けるときに初めて豊かな実を結ぶことができる、そういうメッセージを聖書から聞き取りたいと思っています。そのことを皆様頭に入れていただきながら、聖書をご覧いただきたいと思うんですけれども、ヨハネ福音書の15章の1節からなんですね。でもちょっと皆様の今持っていらっしゃる聖書の日本語とは違う訳の日本語訳を読んでみたいと思います。今からお読みするのは田川健三さんという聖書学者がご自分で翻訳された日本語訳なんですね。このヨハネ福音書はもともとギリシャ語で書かれていますので、それが日本語に訳されています。つまり日本語の翻訳はこれが一つではありません。皆様が見ていらっしゃるのは新共同訳聖書っていう日本語訳なんですけど、どうぞその聖書をご覧ください。そして耳で私の読む日本語を聞いてください。何がどう違うのか目と耳で確かめていただきたいと思います。じゃあ読みます。私は真のブドウの木、私の父は農夫である。私の中で、私の中の枝で実を結ばぬものはすべて父がこれを取り除く。そして実を結ぶものはすべて父が清める。ますます多くの実を結ぶためである。すでにあなた方は私があなた方に語った言葉のゆえに清い。最後4節読みますけれども、私の中にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまっている。ブドウの枝はブドウの木の中にとどまっていない限りは自分で実を結ぶことができない。それと同様にあなた方ももしも私の中にとどまっていないとすれば実を結ぶことがない。以上です。今1節から4節まで別の日本語で読んだんですけれども、一つでもここが違ったっていうことを発見された方いらっしゃるかもしれません。今皆さんと分かち合いたいのは2つのことなんですね。一つ目は4節で、皆さんの見ていらっしゃる聖書では私につながっていなさいってなっているんですけど、今私がお読みした田川健三さんの翻訳では私の中にとどまりなさいっていうふうに訳しています。別に重箱の隅をつくような細かい話がしたいわけじゃなくって、本当にシンプルなことを皆様と分かち合いたいと思っているんですけれど、とどまりなさいっていうことはつまり今日の説教題にしたようにつながり続けるっていうことが言いたいわけなんですね。イエス・キリストに一回つながればいいっていうことじゃなくって、何回も何度でもつながり続けなければいけないんだ。そのことを田川健三さんはとどまりなさいって言っています。皆さんの聖書ではつながっていなさいって訳されている言葉です。そのことが一つ目。そして二つ目は二節なんですけど、皆さんの聖書では私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれるってなっているところですけども、田川健三さんの日本語訳はこうなっています。私の中の枝で実を結ばぬものはすべて父がこれを取り除く。そして実を結ぶものはすべて父が清めるっていうんですね。皆さんの聖書では2節の最後、手入れをなさるって訳されているのを今私が読んだ聖書は清めるって言っています。そうなんですね。同じギリシャ語の単語を一人の人は手入れをするって訳し、一人の人は清めるって訳しています。同じことなんです。手入れをするっていうことが清めることなんだっていう、そのことを私たちはメッセージとして受け取りたいと思っています。取り除く、要は植物を剪定する、間引くってことですよね。栄養が散らばらないように小さな枝をこう剪定する、取り除く、そのことが清めることなんだって聖書は言っているんだと思います。 もう一回繰り返しますけど、今2つの日本語の聖書のを読み比べることによって、私たちは2つのことに注目したいと思いました。一つは、私たちがイエス様に1回だけつながるんじゃなくって、つながり続けるんだっていうこと。もう一つは、清くなるっていうことは手入れをする。私たちがイエス様との関係において清くされるということは、私たちが手入れをされるということだ。私たちの中にある不必要なもの、汚いもの、醜いものを神様に取り除いていただく、それが清められるということなんだ。その2つのことをまず理解したいと思うんですね。つながり続ける、一回じゃなくて何回も、それが私たちとイエス様との目指すべき関係なんだということです。つながり続けるという言葉を聞いて、人によってさまざまなイメージを持たれるかもしれませんけれども、いずれにしてもはっきりしていることは、つながり続けるためには、私たちがただ何もせずそこにいさえすればよいというのではダメだということだと思います。自分からイエス・キリストの福音につながり続けるための努力をしなければダメなんですね。そういう意味だと思います。そして、つながり続けるということのもっと具体的な意味、実際の意味は、私たちが神様によって手入れを選定されなければならない。私たちの中にある醜いもの、汚いものを取り除いていただかなければならないということだと思います。自分の気に入ろうと気に入るまいと、自分が好むと好まざるとにかかわらず、私たちは神様によって手入れをされなければいけない、選定されなければ生きていけない、そういう存在なんだということ。そうしないと私たちは清くなることができない。聖書はそう言っているように思います。人は自分で自分を清くすることはできないし、ましてや他の誰かを清くすることはできないんだ。そのことを聖書からメッセージとして受け取りたいと思うんですね。ただ神によって、神の働きによって清いものへと作り変えていただくしかない、そういう存在が私たち一人一人なんだと思います。それが今日の聖書に書かれてある信仰なんだと思います。どんなに素晴らしい働きをしているように見える人でも、どんなに美しく見える人でも同じなんだと思います。イエス・キリストにつながり続けて清いものへと作り変えていただくしかない、そういう私たち、それが今日の聖書箇所から聞き取りたいメッセージなんですね。自分の力で清くなるんじゃなくって、神の力によって清いものへと作り変えていただく、そのために私たちはイエス・キリストにつながり続けるんですね。イエス・キリストにつながり続けるっていうことが、もう少し、聖書の続きを読むと書いてあるので、もう一度聖書をご覧いただきたいと思うんですけれど、9節をどうぞご覧ください。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟であるですね。神様の愛、イエス・キリストの愛にとどまる、つながり続けるっていうことは、具体的に言うと、私たちが互いに愛し合うことなんだと、ヨハネ福音書は言っているんだと思います。キリスト教の教会に通っていると、 愛っていう言葉はよく聞くんですね。聞き慣れます。いや、聞き飽きる時があります。けれども、だからといって、聞き飽きたからといって、聞き慣れて何か知っているつもりになったからといって、私たちが愛を本当に実践しながら生きているかどうかっていうと別の話だと思いますし、ましてや愛が大事じゃなくなるわけではないわけですね。むしろ私たちは自分自身を顧みて気づかなければいけないと思います。自分の耳に心地よい言葉だけを語ってくれる誰か、その人が私を愛してくれると私たちは勘違いしていないでしょうか。表面的な優しさを愛と勘違いしてないでしょうか。愛するっていうことは嫌いであっても大事にするっていうことだと思います。そうであるならば、その愛には厳しさや忍耐力が伴わないはずがないんだと思います。ですから私たちはそのことに気づきたいと思うんですね。別に抽象的な一般論を語りたいわけではなく、まして私自身がそのことを実践していると言いたいわけではなく、本当にそれぞれの皆さんの日常生活の現場において、そして自分自身の生き方において、本当に厳しさや忍耐する心を持って神様の愛を探し求めているんだろうか。人に問う必要はありませんので、自分自身に問うていただきたいと思います。愛にとどまり続けるっていうことは厳しいことだし、忍耐力を要求されることだし、何よりも私たち自身が手入れされ選定されることなんですよね。私たち自身が手入れされ選定されるということは、私たちの一部が取り除かれるということですから、私たちが痛みを負うということだと思います。でもそうでなければ私たちは清くならないんだということなんだと思うんですね。そろそろ今日の話を終わりにしたいと思います。今日は礼拝中、この後聖餐式を執行いたします。聖餐式っていうのは、この目の前にありますパンとブドウ酒を皆で分かち合う、そういう式ですね。イエス・キリストの十字架と復活を記念して行う、そういう信仰の式です。一つのパンを裂いてブドウ酒を飲みます。聖餐式で裂いて食べるパンはキリストの体であり、分け合って飲むブドウ酒はキリストの血であると語られます。もちろんそれは信仰的な意味での表現です。けれども私たちは毎月行っている単なる繰り返しとしてではなく、その度ごとに一つのことを覚えていなければいけません。それは私たちが聖餐式に預かるとき、キリストの肉体であるパンを食べ、キリストの血であるブドウ酒を飲む、そのことはすなわち私たちのうちにキリストの命が宿るということを信じるということです。一つのパンから皆さんにパンをむしっていただくということは、皆さんがキリストの肉体を、皆さんご自身が引き裂いているんだということなんですね。そのことを理解していただきたいと思います。私たちに命が与えられるということは、私たち自身が自分の罪によって、自分の弱さによって、自分の醜さによってイエス・キリストの肉体を引き裂き、イエス・キリストから血を流しているけれども、そのことによって私たちは命をいただいているんだ、そのことを覚えるためにやるわけです。私たちはキリストの命に預かる、私自身は清くないかもしれません、朽ち果てていく存在かもしれません、きっとそのうち腐って死んでいくと思いますけれども、けれども死から命へと復活したキリストの命がこの私に宿るとき、そして皆さんに宿るとき、私たちは生きていけるんだ、そう信じてこの1週間歩んでいきたいと思います。一言祈りましょう。神様、今この私たちの礼拝を祝し聖別してください。あなたによって清いものへと作り変えてください。すべての歩みをあなたに委ねて、この1週間 与えられた場所で一歩一歩誠実に歩むことができますように導いてください。そして1週間後この場にもう一度集い、あなたの御前に祈ることができますように。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。